皆さんこんにちは。今日はジェームス・カーティス・ヘボン博士についてお話をします。ヘボン博士といいますと、やはりヘボン式ローマ字っていうので有名ですね。皆さんはパスポートにお名前を書くときにヘボン式ローマ字でなければならないというふうに法律で決められてるんですね。でやはり外国語を発音する上で、ヘボン式ローマ字は最も客観的な音の表し方だというふうに言われているんですね。でもそれと違う訓令式ローマ字というのがありまして、これは日本語の五十音に従った書き方なんですね。例えば、座行を挙げてみますと、座、字、図、ぜ、ぞっていう、これが訓令式っていう後で見ますけれども、日本語をそのまんま写したようなものなんですね。ここから、社、これは詩ですね。社詩。ここから、主とか、それから世話ですけどね、書とか、こういうのが訓令式というので、日本の五十音をそのまんまっていうことですね。でこれが、読めるは読めるんですけども、たちがこうですね、たち、これつ、てと、これはまさに五十音をそのまんまローマ字に変えただけなんですね。皆さん小学校の時にローマ字習いましたよね。多分こんな感じだったと思うんですね。ところがこれですと外国人は、チと読まないでティって読むんですね。いろいろ問題が出てしまうんです。それでこれもゼ、ゼと読んでしまう、これもズ、ズは大体似てますけど、若干こう音のズレがね起きてしまうんですね。それでヘボン式ローマ字では、字はこういう感じですね。ここからゼはいいんですけど、それからこれはシャとかですね、それからシはこうですよね、これシュ、セとかショはこうですよね。こういう方がなんか皆さんお名前書くときにこういう感じで書きますよね。それからシは、こういうふうに、CHI で書きますよね。ツだってこういうふうにお書きになりますよね。ということで同じのもあるんですけど違うのもいっぱいあるんです。それで、この訓令式ローマ字を進めるそういう、団体もあるんですけども、このヘボン式を進める、団体もあるんですね。東京大学はヘボン式是非っていうふうに進めています。これがやはりどの外国の方にとっても誤った発音しないで済む表記の仕方だからですね。でも訓令式っていうのは、日本語は日本語として堂々と自分の発音の仕方を世界に、学んでもらうべきであってね、こちらが別に相手に合わせる必要はないっていう、日本中心的な考え方が、この訓令式ということなんです。おそらく皆さんがローマ字を学ばれるときには訓令式の方が多かったでしょうかね。で、ヘボン式は後になって大人になってからヘボン式を覚えるっていう感じだったのかもしれませんね。実はこのヘボン博士は聖書を日本語に訳すときにやはりこのヘボン式ローマ字を背景に置いて訳されたんです。でそれはその前に日本語と英語の、多分日本史上初めての、素晴らしい辞書を作るんですね。これは後で、ご紹介しますけども、和英五輪書生というですね、そういう本で当時18両、18万円もしたんです。1冊なんですよ。そういう価値があって、30冊まとめていく、買っていく版も現れるほどのそういうもので、1500部があっという間に売り切れたという、そういう日本始まって以来の本格的な辞書を数年間かかって作って、それを背景に聖書を翻訳していくんですね。でそのために用いたヘボン式ローマ字っていうのはもうできてから、130年も経ってるんですけども、いまだに主流の表記の仕方なんですね。で一体このヘボン博士っていう方は このヘボン式ローマ字で有名な以外はどういう方なんだろうかということですね。中にはこのヘボン博士はお医者様として有名だということをご存知の方もいらっしゃるでしょう。ヘボン博士も草津の湯も恋の病は治されるっていうのがあってですね、ヘボン博士であればどんな病でも治せると、でも恋の病はヘボン博士といえども治せぬっていうね、ざれ歌ができるんです。ヘボン博士も草津の湯も恋の病は治されぬっていうのがあって、つまりそれ以外だったら全部 OK っていう、草津の湯もそんなに言えるかどうか分かりません。つまり名医の中の名医っていうことですね。そういうことが知られていると思うんですね。それから、さらに歴史をご存知の方は、明治学院大学の初代総理、初代、総長であるということもご存知だと思うんですね。でも全般的にヘボン博士のイメージは名前以外はあんまり残っていないというのが正直なところだと思うんですね。それで今日はヘボン博士の生涯をご紹介していきたいと思います。でこれは多分映画にしたらもう本当にハラハラドキドキの波乱万丈の生涯であったというほかはないんですね。で今日私はこの話のために数冊本を読んだんですけれども、これはやはり一回の話ではまとまりきらない、もちろんものすごい内容があるんですね。それをなんとか今日は1時間少々で、皆さんと共に考えたいと思います。そのために、3枚の資料がございますので、これを活用していきたいというふうに思うんですね。で、まあ、ヘボン博士はそういうわけでヘボン式ローマ字も作った、それから名医としての名声も今にも残っている、それから明治学院大学の元を作った。でもね、ヘボン博士の一番の業績は何かっていうとですね、聖書翻訳なんです。今私たちは当たり前のように聖書を前にしてるんですけども、こういう立派な日本語の聖書ができる大きな礎を築いたのはなんと日本人ではなくてアメリカ人だったんですね。しかも40歳を過ぎてから日本に来たヘボン博士が、日本語をマスターして、それで、作ったものが源流なんです。もちろんそこには後でご紹介しますように、そうそうたる日本人の助手がいた、伊深梶之助という明治学院第2代目の総理とかですね、上村正久という当時のキリスト、後のキリスト教会の大御所になるような人物とかですね、そういう名文を書ける日本人も助手としていたんです。しかしその文法を解析し、ヘブライ語ギリシャ語から意味を特定し、そして日本語として最も適切な表現、というものの骨格というか幹の部分を作ったのはヘボン博士なんです。日本人はそれをこうブラッシュアップするというか、より洗練されたところには関わっているんですけども、そのほとんどはヘボン博士なんです。でもそういう業績というのは今ほとんど忘れられているんですね。で、ヘボン博士はそれで満足なんです。つまり、自分のしたことが忘れられるくらいにでも聖書が日本人の、目に触れるということが、ヘボン博士にとっての生涯の、願いであったんですね。後のことは全てそのための補助手段であったんです。ローマ字もそれから名医としての技もそれから大学を作ったのも、それは全て、補助的なものであったんです。一番の願いは、明治原訳聖書というですね、今でいう文語訳聖書を作った功績なんですね。この文語訳聖書がどれほどすごいかっていうのはですね、名文家として、名高い上田敏という方がいますね。上田敏という方は海潮音というですね、詩集で、有名です。山のあなたの空遠くもあるんですけど、この海潮音をという詩集を、出しましてですね、 日本人の心を魂をぎゅっとわしづかみにしたこの上田敏は、特にヘボン博士が訳したヨハネ伝の最初初めに言葉ありきから始まる、その訳を見てもう絶句してしまうんです。こんなにすごい日本語を見てもう体が震えるっていうわけです。それから、旧約聖書の詩編はフルベッキっていう人が訳してるんですね。このフルベッキっていう方は明治維新のドラマの中に必ず登場してくる、人物なんですけど、フルベッキが詩編を訳したんです。上田敏はこの詩編の美しさにも驚嘆しているんです。でこのヨハネ伝とか詩編というですね、聖書の中でも最も美しい文体って言われているところを訳して日本人の度肝を抜いて日本の最高の詩人の一人に数えられる上田敏を絶句させたのが二人のアメリカ人だったということです。これはね、とても驚くべきことですね。しかもそのヘボン博士が日本に来た時には40をもう過ぎてたんですね。語学の習得で40を過ぎるっていうのはある意味では、致命的なことです。でもそれでも、全くめげることなくこれだけの、大業を成し遂げたっていうのは、まさに神の技としか言いようがないと思うんですね。資料の一番のところで時代と家系ということがあるんですけども、当時はどういう時代だったのか、つまりヘボン博士が生まれたのは1815年ということですね。で、天に召されたのが1919年、96歳の長寿を全うしています。で、彼が大学を卒業していくのが1830年代ということですから、そこからいよいよ人生の船出をしていくというこういう時代ですね。この時代っていうのは実は、7つの海を支配していた大英帝国に陰りが見えてくる時代なんですね。そして、東インド会社が撤退していきます。そして、アジアの、勢力図が大きく変わっていく時代なんですね。そして今皆さんどうでしょうか、日本の捕鯨っていうのは世界中から叩かれてるでしょ。クジラ取るなんていけないって言われてるじゃないですか。当時この当時一番捕鯨やってた国はどこだと思います？アメリカなんですよ。アメリカは日本近海までクジラを取りに来たんです。そんなにクジラの肉が好きなのか、そうじゃないんですね。クジラから取れる油が大事だったんですね。でこの捕鯨基地として日本というその中継基地がどうしても必要だった、これが日本開国を迫る一番大きな理由だったんですね。ほらまあ、日本開国の本当の理由は、捕鯨のための基地が必要だったからって、ちょっと皆さんびっくりしますよね。それは、大きなやっぱり経済を動かしているアメリカならではのお家の事情があったということですよね。他にもいろんなことがあるわけですけれど、そして日本開国が1853年マシュー・ペリーが浦賀沖に来航します。太平の眠りを覚ます蒸気船、たった支配で夜も眠れずという川柳が歌われますね。蒸気船というのは2つ掛け言葉ですよね。上等の船茶、それから、スチーム蒸気で動く先進の時代最先端の黒船4隻が浦賀沖に現れる。お茶をあまり飲んでしまいますとね、上等なお茶飲むと夜、眠れないでしょ。でも黒い蒸気船がたった4隻なんだけども、夜も眠れないほど日本人の心が、驚きと恐怖で包まれたという教科というか川柳というかが残っています。それぐらいに日本にはショッキングな時代の到来だったわけですね。日本は上を下への大騒ぎとなって、やがて江戸の時代が幕を閉じて明治の時代に変わっていく大きなきっかけになっていくことは、今更言うまでもないことです。その時代にヘボン博士が来ているということですね。ここでもう一回歴史を振り返ってみますと、ペリーが来たのが1853年です。そしてヘボン博士が日本に来るのは1859年ですね。わずか6年後のことですね。 でもちろんまだこの時代っていいますのはあのキリシタン近米のこの時代にヘボン博士が、来日するということですね。道が整えられてから来るんではなくて道なき時代にもう来るんですね。さてこのヘボン博士という方は一体どういう方だったのか。実はあのヘボンといいますのは、英語で書きますとですねヘップバーンなんですね。ヘップバーン、ヘップバーンというとオードリー・ヘップバーン、もうちょっと古くなるとキャサリン・ヘップバーンとかね、言いますよね。このなんでヘップバーンがヘボンか、これはあの英語の発音の仕方に、理由があるんですね。ヘップバーンと読まないでヘッバーンと読むんです。ヘッバーン、ヘップバーンですね。ヘッバーンで、ヘッバーンというのを日本人が聞いた時にヘボンとしか聞こえないわけですよね。そういうわけで、そういうわけで、ヘボンというふうに呼ぶようになります。そして、だんだんだんだん漢字を覚えていった、まあ、漢字はお手のもんだったんですけども中国語も、マスターしていた いたので、でヘボン先生は、自分の名前を漢字で書くとこういうふうにあの平らな文、これでヘボンというふうに読ませてて、痛くこの、表記の仕方が、平らな文という表記の仕方が気に入っておられたようですね。選ぶったところがない先生で、ルーツはスコットランドなんですね。でスコットランドの長老派教会という由緒正しいプロテスタントの福音的なあの聖書を重んじるそういう教派なんですね。そしてそれがアイランドやまたアイランドからアメリカへというふうに渡ってくるそのヘボン家の由緒正しい血筋の方なんですね。でお父さんは判事をしておられる、信仰深い家庭で育てられるんですね。資料が7人兄弟8人兄弟ってあるんですけど、多分8人兄弟の方が正しいかもしれません。男の子2人女の子6人その長男です。そして聡明で、聞き分けがよく信仰心豊かな、このジェームス・カーティス・ヘボンは両親の愛を、存分に受けて育っていきます。そして2番のプリンストン大学に入学。プリンストン大学と言いましたらね、今でもアメリカの名門大学の中の名門大学です。これも資料で16歳15歳、多分16歳の方が正しいというふうに言われていますので16の方に訂正していただきたいんですけども、16歳でプリンストン大学の3年生に編入します。皆さん普通大学って 何歳で入るんですかね。18ですね。でジェームス少年は16歳でプリンストン大学の3年生に編入、まあ、飛び級が普通に行われるアメリカでも、非常に珍しいことですね。しかし、プリンストン大学に入った、ヘボン、少年はですね、当時大学が学長が変わってラテン語やヘブル語ギリシャ語という古典語にとても力を入れている時代だったんですね。ところがそんなね誰も今話す人がいないような死語ですね、死んだ言語、もう新約聖書のギリシャ語なんて今誰も話してないでしょ。それからヘブル語は今のイスラエルでは古代のヘブル語を復活させたっていう歴史上の奇跡のようなことが起きてるんですけども、まだこの時代はヘブル語も話す人いないんですよ。ラテン語はローマ帝国の言葉で誰も話す人いない。こういう死んだ言語を学んでもしょうがないというふうに、まあ、少年は当然思うわけですね。それで当時ヘボンだけではなくて他の青年たちも、こういうことは勉強はつまらないと言ってですね、科学の実験を一生懸命やるわけです。それでこの古典語の講座に学生があまり来ないというとても困った事態が生まれてしまうんですね。その、中心核がこのヘボンだったようです。今時こんな言葉や学んでもしょうがないと、死んだ言葉ね、なので、その、これからの学問科学をやっぱり勉強するべきだというふうにこう考える。そうしたヘボンは学長に君来たまえと言って呼ばれるんです。そして学長からこんこんとそのヘブル語の大切さ、 それからラテン語の大切さ、それから古典ギリシャ語、また新約聖書のコイネギリシャ語の大切さをね、こんこんと諭されるんですね、愛を込めて。その時に、聞き分けの良い聡明な、このジェームス・カーティス・ヘボン少年は学長の言うことがよく理解したんですね。それでね、心機一転してこれを熱心に学ぶんですよ。そしてヘブル語、ラテン語、ギリシャ語の基礎をここで身につけてしまうんです。わずか1年半ぐらいで。わずか1年半ぐらいでっていうのはどういうことかといいますとですね、このプリンストン大学のあたりで疫病が流行るんですね。それで、コレラですね。で、大学が閉鎖になってしまう。なので、繰り上げ卒業、繰り上げ入学したのに繰り上げ卒業1年 半ぐらいでね、プリンストン大学を卒業してしまうんですね。それで理系だった彼はここで文系になっちゃうんですね。文系の古典語を本当にこう理解できる、優秀な頭脳。でもこれだけはやっぱり物足りない。お父さんは、自分に習って法律家になりなさいって言うんですけれども、お父さんほど現実は立たないと。ヘブン博士 は人前で話すことはそんなに得意な方ではなかったようですね。それで自分は何を勉強したらいいのかって考えたときに、医学を志すんですね。それでね、ペンシルバニア医科大学という、これは内村鑑三がひょっとすれば行くことになったであろう全米屈指 の医科大学なんですね。ここに入学します。それで、彼は21歳で医学博士になるんです。今医学博士になるって言ったら何歳です？24歳ぐらいですよね。早くて24歳、21歳で医学博士、ね、もうどれほど大変な頭脳の人物かよくわかると思うんですね。で、専門は内科なんです。そしていわゆる脳卒中というか脳溢血を卒業論文で書くんですね。ところが、内科だけじゃなくて全てやるわけです、一応全部ね。そして当時、このペンシルバニア医科大学っていうのはですね、眼科が全米で最高レベルだったんですね。でこれが後で、その日本に行った時にどれほど役立つかっていうことはこの時にヘボン博士は知る由もなかったんですね。それでペンシルバニア医科大学に行った時にリバイバルが起きます。ウィリアム・クラーク博士のところで、信仰覚醒、聖書に対する、その、渇望、それから神に対する渇き、それから、その自分の生活の中に、洪水のように押し寄せてくるその清い影響力、自分の人生ばかりか周りの人生も大きく変容させていくような神の、著しい働き、このリバイバルがこのペンシルバニア医科大学でも起きるんですね。ウィリアム・クラークのところでもアーマースト大学でもこのリバイバルが起きたという話をしたんですけども、ペンシルバニア医科大学でも起きるんですね。当時のアメリカ東部ではこういうことが、1年か数年おきに起きてたようなんですね。その波の中にヘボン博士も巻き込まれていきます。そしてこのリバイバルが起きたのは1831年から32年というふうに言われているんですけども、もうね、キャンパスがまるでそのクリスチャンカレッジのようですよね。もうみんなが聖書夢中になって読む、もう礼拝に、もう熱がこもる、神の前に涙を流して悔い改める、もうそういうこう、清冽な清いこう雰囲気が辺り一帯を満たすという神聖なる、こう雰囲気が支配するわけですね。そしてヘボン博士はその医学を治めれば栄達の道があり、また一生困らないだけの財を容易に築くことができるというそういう立場に自分がいるにもかかわらず、彼の願いはまだ神を知らない、聖書を知らない、 海外の地に出て行って宣教師となりたいという熱望に彼は駆られるわけですよね。当時のやっぱりそのペンシルバニア大学の親友たちも皆宣教師として旅立っていく、それに非常に感化を受けていくわけですよね。でもそんな中で家族は大反対です。気でも狂ったのかと、こういうわけですよね。家族はみんなクリスチャンなんですけども、それでもね、これはねちょっと理解に苦しむということですよね。それで、家族が、前に立ちはだかるということですよね。ところが唯一そこで味方してくれる女性が現れました。それはクララ・メリー・リートという人だったんですね。このクララはヘボンと結婚する女性になるんです。しかしこのクララだけがですね、あなたの志は素晴らしいと言ってですね、心から応援をしてくれるわけです。さてこのクララ・メリー・リートという人はどういう人だったのか。実はですね、このクララの先祖は、ウィリアム・リートという人だったんですね。でこのウィリアム・リートという人はイギリスで大事な大事な仕事をしていました。これはイギリス王家直属の裁判官だったんです。王家直属の判事をしていたんですね。だから王家の意向に沿った、判決を下していた人なんですね。でこの当時、ウィリアム・リートに課せられた、裁判は、ピューリタンというですね、聖書以外は基準を持たないという、ピューリタン、の裁判を担当することになったんです。このピューリタンというのはその英国で認められているキリスト教の枠に入らないわけですよね。英国で認められているキリスト教というのはまさにピラミッドで頂点に国王がいるんですね。で聖書は二の罪三の罪で、要するに国が決めた宗教の習わしに従わなければ、実質こう刑務所に放り込まれるというような、そういう非常に規制の強い信仰を国民に課していたわけですね、強いてたわけですね。ところがピューリタンの人たちは大陸 の, ジョン・カルバンとか、それからマルチン・ルッターの影響を受けたピューリタンはそうではないと、我々は、目に見える人間に従うんじゃなくて神の言葉聖書に従うんだって言って熱心に聖書を学んでいくわけですね。でこれは目の上の炭鉱部なわけですね、王室にとっては。それでピューリタンを裁いては罰を科すっていうことが繰り返し繰り返し行われていて、このウィリアム・リートっていう先祖はですね裁判官だったんですね。ところがその裁判を重ねていくうちに迫害されているそのピューリタンの人々が本当に固い信仰を持って命を懸けている、それから立派な態度を貫いているということに心を動かされて、それでこのウィリアム・リートはこの王室直属の裁判官というですね名誉ある地位を捨ててピューリタンになるんです、自分自身が。そしてですね信仰の自由を求めて新大陸アメリカに行くわけです。そしてコネチカット州の開拓に関わって、死ぬまでコネチカット州の州知事を務めた方、これがウィリアム・リートなんですね。そういう方がこのクララの先祖だった。だから、このクララさんの、信仰の系譜というものもね、これもまた熱烈で純粋なものなんですね。で、このクララはですね、ヘボンの大変な素晴らしい助け手になっていくわけでありますけれども、日本に来た後に、そのアメリカ人はもう数えるほどしかいない、そういう時に日本にやってくるその海軍の青年たちの心の拠り所というところになりましてですね、この資料の1ページにありますヘボンの住まい、 これはですね、成仏寺っていうですね、名前もすごいですね。成仏寺というお寺が、そこの住職を追い出してヘボンの、住まいとして幕府からあてがわれるんですよね。で、そこに海軍の士官の青年たちがやってくる。で、そこで本当に心の選択をしていく。で、お母さんとこう慕っていくというようなことで、アメリカ海軍の母というニックネームをつけられるんですね。日本にクララ・ヘボンありということで、非常に心の支えになっていきます。まあ、そればかりかですね、このクララさんはそういうお嬢さんであるにもかかわらずですね、慣れない隙を振るって、日本では手に入らない玉、当時は日本手に入らない玉ねぎ、トマト、コーンを栽培し、いちごや桃や柑橘類のジャム、食後のパイに至るまで全部手作りで、ジェームズ・ヘボンの心を和ませるということで、まあまさに良妻賢母という感じですよね。こういうのがクララさんなんです。そしてヘボン博士は後でお話しますように、もう多忙な日々を極めていくんですけども、そのうちに、ポツリポツリとですね、英語を教えてもらえませんかということで青年たちがやってくるようになってきます。そして、わずか数人のところから、この、英語の塾を始めていくんですね。それがヘボン塾の始まりです。で、このヘボン塾にはですね、いろいろな秀才が現れるんですけども、この林忠という方は、後の外務大臣を務める方ですね。ここでは英語をもちろん教えるわけで、英語の発音はとても厳しかったようですね。一人一人の唇に指を触れて鏡で口の中を見させて発音を正確に教えることで定評があった。だからヘボン塾を出た人の英語はもうピカイチということですね。で、この、林忠という方はいわゆる五稜郭で幕府軍が立てこもってですね、官軍と戦う時に彼はそこに立てこもるんですよね。ところが必要があって英語で手紙を書く必要が生じたんです。それはイギリス公使パークスに自分たちの正当性を訴える手紙を書くという、そのお役目をいただいたのが何がこの林忠だったんです。で、彼は英語ですらすら手紙を書く。で、イギリス公使のパークスがこれを見て、こんな立派な英語を書く日本人が五稜郭にいるということで、とても感心するということですね。そしてこのような優秀な人材ということで後で大抜擢されて、外務大臣まで務めるというわけですけども、その若き日の林忠はこのヘボン塾でクララさんから英語を学んでいた人ですね。他にも後の外務大臣、大蔵大臣になります高橋惟幾夫、総理大臣も務めますけど、だるま宰相と呼ばれた高橋惟幾夫もこのヘボン夫人の生徒の一人だったんですね。でもね、そればかりはないですよ。女の子には学問のほかに歌、編み物、裁縫、西洋式洗濯、ガラスや銀食器の磨き方、家計簿の付け方など会計簿の付け方などを教えたそうです。当時の日本の女性の地位はなきに等しかったので、クララの授業は未だかつてないその希望に満ちた学問として、この女子生徒に大きな励ましとやる気を起こさせたということですね。クリスマスにはクララを中心に日本人と居留地の外国人の子どもたちが一緒に賛美歌を歌い、あまりにも楽しそうで賑やかだったので親たちが覗きに来たという話が残っています。今や妻は横浜の名物となりましたとヘボンはアメリカに手紙を書いています。そういうヘボン塾の助けをする、これがクララさんですね。さて、時代はもう一回、アメリカ出発の 前に戻ります。宣教の志を立てるそのクララとジェームス・カーティス・ヘボンだったんですけれども、親の大反対の中、港に送りに来る人もまばらな、その時にですね、ボストンから船出をしていこうとするんですね。ところが出発が手間取って、ボストンに着いた時にはもう船は出てしまっていたんですね。それで4ヶ月次の船を待たなければなりませんでした。しかもその日本へ行く船っていうのは、日本じゃないですね、アジアの方に行くっていう船はほとんどない、そこでですね、ヘボンはいろいろ考える。捕鯨船だったらいいんではないかと。捕鯨船はアメリカから結構の数が出ているわけですね。そこでそこのに乗り込む、船医、船のお医者さんとしてぜひ自分たちを乗せてはくれないかと交渉します。そしてついに許可をもらうんですね。ところがこの捕鯨船はそんなに大きな立派な捕鯨船ではなくて、わずか船員が17名という船だったんですね。それでしかもボストンから出てこのアジアへ行くっていうのに大西洋を渡っていくわけですよ。つまり太平洋出られませんからね。ボストンは東海岸ということですから。それからアフリカの喜望峰を回ってインド洋を通ってっていうね、そういう大航海なんです。ですから目的地に着くまで170日、荒海の中、湿気の中も通っていく間に、かわいそうに奥さんのクララは流産してしまうんですね。それで、涙に暮れながらその海の中に、海にその流産したこのエイジをですね、葬るという悲しみの経験をします。そういうことはあったものの、2人は心を立て直して、ジャワ、シンガポール、それから、マカオ、アモイというふうに、中国方面に、行くわけですよね。当時マカオっていうのはキリスト教宣教の一大拠点になっていたところですね。アモイっていうところは、6人の子供のうちの唯一の生き残りサムエルが生まれたところです。6人子供が生まれたのに唯一の生き残りはたった1人サムエルだけだったんですね。後で日本で暮らすことにもなります。で、シンガポールに2年滞在し、生涯の友、後で40年も苦楽を共にするブラウンとの出会いがありました。このブラウンとの出会いは、本当に大きなものがあって、また日本で会うとは夢にも思わなかったというふうなことなんですね。ということで、実はここまでお話ししてくる段階でもうすでにヘボン自身が気がついていない中で、神の目から見ると、大変な備えがなされていたことに皆さんお気づきになったでしょうか。まず第一は、聖書翻訳に必要な古典語の知識ですね。これはプリンストン大学の学長に言われて、君ラテン語は大事だ、それからヘブル語、ギリシャ語も学んでおくべきだ、はいって言って古典語の基礎を身につけた。それからですね、医学を治めたんですね。医学を治めた、これが近況の、まだキリシタン近況の日本においてですね、日本人の心を開く突破口になっていくんですね。そして、3番目は S.R. ブラウンとの出会いなんですね。シンガポールでやってるんですけども、ブラウンと日本ではもう一回出会うんです。で、このどれもですね、ヘボン博士の一番のその大目的であります聖書翻訳という大目的にどれも欠かせないものだったんですけども、それは気がつかない間に神の側でもうすでに準備をしておられたというようなことなんですね。さて、このアジアへの数年間の旅は一体どういう結末になったんでしょうか。これは奥様のクララがマラリア熱に罹患して体調著しく損なってしまうんですね。 それで志半ばにして帰国せざるを得ない。でもですね、ヘボンはただでは帰りません。このアジアにいる間にマレー語をマスターします。それから中国語を、マスターしますというか、漢字を見て容易に意味を理解することができるようになったんですね。ある意味その英米の人はその中国語の漢字の意味を覚えるとスラスラ読んでしまうようですね。語順が英語と似てるんだよね。でそういう中国語の知識、漢字に対する知識というものがここでも身につく。そしてこの旅は決して無駄でなかったブラウンと知り合う。それからこの旅の最中、実は中国でですね、コレラが大流行してるんですね。で、中国の人々はそのコレラに対する処理というか対応を全く知らない。この消毒するという概念すらもない。そういう中でヘボンは、コレラの、広がりを抑えるためのノウハウを実地でこう身につける。これもですね、大変な後で、大きな追い風、助けとなっていくということもこの時は知りませんでした。だから3番のこの苦しい、4番のこの苦しい時代、子供を流産してしまうとか、それからアジアの諸国を歴訪するんだけれども志半ばで帰国するというふうに見えるんですけども、この失敗に見えた経験は実は、彼にとっては日本宣教のための大きな備えになってたということですね。さて、アメリカに帰りまして、ヘボンは、ニューヨークでもう一度生活を立て直します。ニューヨーク42番街、小さな委員から始めるんですけれども、なんとこの時に、ニューヨークでアジアコレラが大流行するんですね。さて、コレラの経験はすでに中国でしていたわけです。それでニューヨークでもコレラに対する対処療法、対処の仕方ですね、これを十分に心得ていたために、なんとですね、短期間の間にヘボン博士はニューヨーク切っての名医という評判が立って、ニューヨークで一二を争う有名な大病院を作ってしまうんですね。門前一丁なすって言いますけども、このヘボンの病院の前には行列ができるというほどです。もちろんこれら以外の方面におきましても誠実に患者さんに対応しますし、あらゆるその診療科目に対して非常に適切な処置をする。それで名声はうなぎ登り、莫大な富を蓄えるわけですね。なんとニューヨークに3つの豪邸があり、また別荘があり、豊かな暮らしがあったわけです。この13年間のニューヨークの成功の体験というのは人間的には本当に華々しく、まさにこれが人生の絶頂期というふうに思えるような期間でもあったんですね。まさにこの資料でいきますと、5番のニューヨークの大成功という時が人生の最高の期間というふうに言えるように私たちには思えますよね。ところがこの13年間というのはある意味では魂が探られるような期間ともなってしまったんです。それはニューヨークで生まれる子どもたちが次々と死んでしまうんです。5歳で2歳で1歳で死んでしまうんですね。それもね、症候熱とか赤痢というような病気で、ヘボン博士が他の患者さんに忙殺されている間に幼い子どもたちが次々と、世を去ってしまうんです。で結局、子どもたちは、海の旅の途上で、流産してしまった子ども、シンガポールで生まれて数時間後に死んでしまった長男、それからニューヨークで生まれた3人の子供、合わせて5人が次々と天に召されていってしまう。このことはヘボン博士に多くのことを語りかけたんですね。自分の生涯一体目的は何だろうかって、 それは繁栄と名声だろうか、ということなんですね。それで、ヘボンは、考えるわけです。で、時あたかもですね、日本がこう開国するというこのニュースが、入り込んで、そして自分が、中国において漢字を、読めるようになったこと、それから、中国に宣教師はいろいろ入ってるけれども日本にはまだ宣教師は行っていない、というふうなことから、自分がもしかしたら、この日本人に役立つことができるのではないかと思ったのでございます、というふうに述べているわけですね。このことについては時間があったら最後にヘボンの言葉をご紹介したいと思います。そして、今度は太平洋航路を通って、日本にやって、まいります。1859年10月のことでした。当時、港を開いたうちの一つが横浜であったんですね。まあ、神奈川と言われますけども、幕府は、神奈川よりも横浜ということにしてしまえということで横浜にしてしまいます。横浜っていうと皆さん今大都会のイメージでしょ。当時の横浜はね、何にもないね、寒村です。で、浜、まさにこう海辺の狭いところ、それからそこには釣り船があってよしが茂る沼があるっていう、それが昔の横浜です。そこに沖合に闘病して、まあ、怒りを下ろして、それから小舟に乗り移ってヘボンがやってくるわけです。でもヘボンはもう日本に、そのずっととどまって腰を据えてじっくり、神様のことを伝えるっていう、そういう思いで来ていますから、運んだ荷物が半端でない。スーツケース一つや二つで来たんではないんです。ヘボンが成仏寺に運び込んだ荷物は重さ10トンです。つまり本格的な暮らしのためですね。これはもう大の故郷という覚悟の渡航だったわけです。そして、成仏寺は住職さんが追い出されて、ご本尊は、何か小屋の方に移されてですね、ヘボンと、クララを、迎えるということだ。サムエルはどうなったのか。息子のサムエルはアメリカに残してきてるんですね。で、年老いたお父さんも、残してきてるんです。自分はもう、日本人に、キリスト教信仰を伝えるっていう、その一事を、果たすために他の全てを捨ててこうやってきているわけですよね。まあ、そのニューヨークの病院も人の手に売ります。邸宅も全部売ります。家財道具も全部売ります。そこでこしらえたお金が1万ドル、今でいうと約1億円な感じなんですね。でもそれをね、全て、日本の宣教のために使うんですね。で、そういうふうにして日本で必要なものを整えて、それから、10トンの荷物をこう運んでくるということですね。繁栄と名声を捨てるヘボンの決断を多くの人は、まあ、怪しんだ、あるいは、この名医との別れを惜しんだ。今度はですね、もう本当に港に大勢の人がひしめき合うようにしてヘボンとの別れを、まあ、惜しんだんですね。ここでその、住職さんが追い出されてしまうんですけども、後にヘボン の, 人柄を知った時に、誠に素晴らしい西洋の君主であるというふうに言ってですね、このような方にこの寺を使ってもらうということは光栄の至りであるとまで、追い出された住職さんがヘボンの人格に触れて感動している記憶が残っているんですね。そしてその成仏寺の周りには役人が毎日 2,3 人は立っているんです。警備だっていうんですけど、要するに監視ですよね。それからそのいろいろなことを手伝ってくれるその、使用人が必要です。ところが、当時の日本人がもらう給料の何倍を提示しても、 その外国人は怖いっていうね、もう鬼のような、恐ろしい、人間だというふうにみんな思って、どんなに素晴らしい給料を提示しても使用人になってくれる人がいないということで、とっても困ってしまうんですね。やっと見つけた定次郎というですね、この使用人は、なんと後で分かったんですけども、ヘボに隙があれば殺そうというですね、幕府が送り込んだ資格だったんです。でもですね、ヘボン その生活を見ている間に、この人は鬼ではない、ね、まさになんかほどけみたいな人だと、いうことで、すっかりヘボンのまたクララの人格に魅了されてしまってですね、実は私は好きあらばあなた方を殺そうと思っていましたって、まあ後で白状するというような、そんなようなことがあったりするわけです。